第2コリント、8章をお開きください。午後に8章を一節ずつ見ていきますけれども、今朝は9節に注目します。第2コリントの8章の9節になります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためですと言いますが、私たちは8章と9章で、この異邦人が主体の教会が、このエルサレムユダヤにいるこの貧しい兄弟たちに献金を持っていくためにこう集めていく場面ですね。でそれを読んで、いきます。で今パウロはマケドニアというところにいます。マケドニアというのはギリシャの北のところですね。あの使徒の働きだとピリピ、そしてテサロニケ、ベレアですね。で、ですでこのそれからあの彼は逃げるようにしてアテネに行きました。そうするとアカイアになるんですね。アテネとその後でコリントですね。そっちはアカイアと言います。南の方ですね。でも今北の方にいますが、で、そこでですね、彼らはマケドニアのクリスチャンたちは非常に貧しかったですね。貧しかったにもかかわらず、もう喜んでですね、もうなんかパウロがいやいいよいいよっていうふうに、こうまあそういう感じだったんですけれども、ものすごいもう自分たちが、こう捧げていくんですね。でもう彼らの経済事情をパウロは知ってるので、あのちょっと待ってよ、こんなに捧げたら自分たちの生活がままならないんじゃないのって思うぐらい、けれどもどうぞ持ってってくださいと、まあ、彼らは非常に喜んで、この捧げていくんですね。でこのような喜びを持った捧げ献金ですね。でこれをですねパウロはこの8章で話していっているんですよね。でこの苦しんでいる貧しい兄弟たちにですね、あの、まあ、ユダヤの地域もこの迫害があってですね、本当に苦しみがあって、でそこで本当にこの時に、捧げていきたいというこの喜びを持ってですね、捧げてまあいく。でこれ非常に現実的な、こととして本当に私たちは、まあ、捉えていかなければいけないし、事実捉えていっているんじゃないかなと私は思うんですね。まあ、この準備をしている時に当然ながら私は毎週ですね、どなたからかウクライナの献金のためにということでこの、 あの献金の袋を受け取っています。だからすぐにオンラインでこのドル換算してですね、このクレジットカードで送ってるんですけれども、もうこれこそ本当にこの遠いまだ見てもいない人たちが苦しんでいるということ、それに対して特に何ですかね、しなさいと言われるまでもなく、この私はもうそういう機会がありますよって提供したわけですけども、本当にね、喜んでね、この捧げて、まあ、行っていくわけですね。まあ、本当ずれていってしまいますが、まあ、報告を少しだけね、まあ、させていただくとですね、もう本当に悲しい話もあれば嬉しい話もありますね。どっちが先に話したいですかね、話せばいいですかね、どっちがいいですか。悲しい話からしましょうか。悲しい話はですね、でもしかし、本当栄誉ある話なんですけれども、やはり危険なところに、救援で行き、またそこから避難をさせている。マオリポリが一番もう本当に廃墟となっている一番大変なところ、まあ、このウクライナ戦争の象徴的な、ところになってますが、そこに、東部にある教会の人たちが今私たちが献金で支援しているところが、このやってるその関係している教会ですね、東部にいる人たちがですね、この兄弟たちがいくつかの車に分かれてこう危険を冒していくんですね。で、まあ、そこである人がですね、金をですねこう渡して、家族があっちにいるんだけどそこまで行ってくれないかって、いいよ行ってあげるよ、でも金はそのままにしといてくださいと言ってですね、こう連れてって、それで家族もですね、この無事にですね避難させることができて、で教会に連れてきて、でそこに食事が用意されていって、もう彼は呆然としてたんですね。食べていいんですかと、いやもちろんですよ。で教会の名前なんていうかというと、 人々は金よりも尊いという名前の教会なんですね。でそれで、何度となくこう言ったんですけれども、ここから悲しい話ですね、そのうちの3人が拘束されまして、そして他の人が見つかってない、つまり殺されているということですね。死んでしまっています。でも愛する人たちのために命を捨てるということこそこの友としての愛なんだということをイエス様がおっしゃいましたね。そして他にもですね、今東部に向かってこのやっぱり避難していくっていう働きになって、で、あとはこの、今医療のね、薬が足りないんですね。だからインスリンを大量にこう購入してですね、これそれもこうアメリカとかでも破格値で交渉して、今こうやってウクライナのためにってやってるからね。でそれでこの今運んでってますっていうのが今現状のところですね。で何がいいことかって言いますとですね、このウクライナ、カルバリチャペルたくさんあるんですけども、この真ん中あたりですね、地図見ると分かるんですけど、必ずしもこの今悲惨な状況になってるっていうところが全部では全然ないんですよね。だからもう全く大丈夫なところも、それでもサイレンになるんですけれども、あるわけですね。でそこの中部にあるカルバリチャペル の人がですね、この東部から西部に逃げていくですね、という中でこの一時的に滞在できるようにしているわけなんです。でそこでですね、たっぷり時間があるんですね。なので一人一人に福音を語っていってですね、イエス様を信じましたと。で皆さんもご存知のようにですね、今もうロシア兵がものすごい残虐なことをやってますけど、ウクライナも昔はソ連だったんです。でその古老のですね、非常に年を取っておられる男性がですね、あれですよ、マウリポリかな、マウリポリから逃げたのかな、でかろうじて逃げてきてですね、でそれで実は自分自身がソ連兵であった時に残虐な行為を行ってたんですよ。でもそれがもう何十年ももう罪のね、に苛まされていた、この罪悪感で。だけどそれを教会に行ってもですね、じゃあ償うためにこれあれしなさいって言われても全然取れないと。そこでイエス様の横についている、もう殺人も犯している凶悪犯が十字架につけられているわけじゃないですか。今日あなたは私と一緒にパラダイスにいますよと。でそこを示してイエス様を受け入れたという話です。ですね。投げてきますね、イエス様の十字架の許しですよ。このようにして闇の中に光が今ある。でその皆さんが支援金を送ってですね、どういうことになるかといったら、私たちがね捧げることによって、午後にしっかり学びますが、こう一つになれるんですよね。一つになる、この恵みに預かれる、イエス様のこの苦しみにも預かっていくし、この恵みに預かっていくことができるわけなんですよ。でこれね、午後に詳しくお話をしていきますが、キリスト者にはですね、こう与えるという恵みがあるんですね。喜びがあります。なぜマケドニアの人たちがそれほど喜びを持って献金ができたかと言ったら、イエス様ご自身が捧げられる方なんですね。実にご自身の命をも惜しまずにお捧げになったゆえにですね、この恵みを知っているから自分も捧げたいと願う、この恵みがあるわけなんですよ。しかも紐付きじゃない捧げ方ですね。でだからあなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っていますと。この恵みという言葉は一方的に好意を寄せられている恵みなんです。この好意なんですね。私たちは何かよく思われるっていうのは、何か自分に何かいいものがあるからとか、何かよくしてもらったからっていうことで好意を寄せられるわけですけれども、そうではなくて、神ご自身が良いお方で、神ご自身が憐れみ深くて、ご性質がそういう方だから、一方的によく見てくださるっていうか、好意を寄せてくださる、愛してくださるというのが、これが恵みなんで、この恵みのゆえにエペソの2章の8節で、あなた方は信仰によって救われたのです、それはあなた方から出たことではなく神の賜物ですと、このように言われてるわけですね。だから本当に私たちには理解が到底できない、自分を十字架につけているものに対しても 許してくださいとお祈りができるイエス様の愛があります。神の愛があります。罪の中にあって死んでいて、死後には神の裁きを受けなければいけないその者たちなのに、神は自分の一人子を身代わりに十字架につけることによってその対価を支払わせて、そして私たちを受け入れるようにしてくださったという恵みなんですね。で、この恵みについて、良い知らせについて何度となく私たちは聞いているというか、礼拝ごとに思い起こしているわけで、まあ、時に色あせてしまうかもしれません。一度言われたことがあります。何度も同じ話聞いてるからつまんなくなったよって。で、どれだけ尊いかということをですね、思い出そうかなって思うんですね。で、今イスラム教はラマダンという月に入っていますですね。突然イスラム教の話をしてますが、そしてラマダンの月になるとですね、まあ、クリスチャンたちは命を与えた方を思い起こす時期じゃないですか今。でもラマダンは逆に、まあ、大多数のムスリムは違うんですけども、命を取っていく話、事件が起こるんですね。意味わかります？ジハードですね。ジハード。だ、今イスラエルはすごい大変な状況です。このもう街中でこの銃を持って人を殺していくということが連続して、まあ、起こって、まあ、いるわけですね。で、そういうとね、政治力危ないなとか思うかもしれませんけど、私のね、友達、知り合いの、牧師さん、カルバリの牧師さんはもう、今く、牧師さんたちだね、複数、今イスラエル旅行やってますからね。イスラエルって不思議な国なんですよ。そう、あるんだけど、もうその対処の仕方は知ってるので局地的になるんです。非常に局地的に動けるので、そこを避けさえすれば何の問題もないんですね。まあ、それはちょっと話をずらしてしまって、また宣伝をしてしまったんですけど、聖地旅行のすいませんね。で、彼らがなんで、このジハードに駆り立てられるのかということをご説明します。イスラム教というのは、この、まあ、天国に行く、そして最後の審判がある、まあ、同じですね。私たちが信じているものと同じなんですけれども、善行を行って自分のやった悪いことよりも善行が、ま、このそっちの方が多ければ天国に行けるわけですよ。いわゆる学校の点数付け、あるいはクーポンでどれだけポイントがたまったか、まあ、ちょっと分かりやすく言うとですね、そういう感じで、だからね、右肩に天使がいるって、見つかりがいるって言ったかな。で、こうなんか見て、こうポこうなんか点数つけてるんじゃないけど、でですね、この良い行いを、まあ、して、行くことによってですね、この天国に入るというふうに信じているわけなんです。で、ラマダ、それでね、だから天国に行く確信はありますかというふうに、まあ、大体宣教師、例えばインドネシアの宣教師の人がですね、大体そうやって聞くんですよね。ちょっとね、分からないってこう言うんですよ。だから死んでみなければ分からないという中にあるわけなんです。で、ラマダンの月はですね、その時に良い行いをするとですね、いつもの善行よりも10倍から700倍の良いこのポイントがつくらしいんですね。で、今これ私笑かして言ってますけど、実はイスラムの専門家の人がポイント制で話してくれたので、今私それをね、借用させてもらってるんですけれども、で、その数ある善行の中でジハードっていうのはとびっきりもう確実に天国に行ける方法なんです。だって死んじゃった後にさ、このなんかその後で悪いこと行えないもんね。うん、だからジハードは一番確実で、しかも天国に行ったら100ランク上だから、いろいろ階層があるらしくて100ランク上に上がるらしいんですね。完全に行いによる救いなんですよ。で、ね、今ジハードの話をしました。人々が死んでいきます。あまりにもひどいことを行っているわけじゃないですか。で、そこで私は思い浮かぶその話を聞いた時に思い浮かんだ御言葉はイザヤ書の64章の6節です。私たちは皆汚れたもののようになり、その義は皆不潔な衣のようです。私たちは皆木の葉のように枯れ、 その咎は風のように私たちを吹き上げます。私たちの義は皆不潔な衣と言っています。私たちが自分の中で最高の行いだとこうして、まあイスラム教の場合はこうジハードっていうのが出てきましたけれども、まあ、これはあくまでも分かりやすい例えとしてですね、言っているわけですね。でもやっぱり現実の問題としてムスリムの方々がですね、本当に一生懸命良い行いをやっていこうとしていく、まあ他のイスラム教以外でもそうですけども、宗教とかいわゆる宗教を持ってない人であっても本当に良いことを行っていこうとした、その先っていうのがですね、不潔な着物なんですよ。不潔な衣なんですよ。まあ、人の前でも明らかなこの本当にひどいことっていうのもあるし、でもう人々にとっては良いもののように見えたとしても、神の前では不潔な着物なんだということです。しかしそれほど私たちは罪を犯しており、汚れているその一切をどんなに良いことしようと思っても良い行いはできていないという私たちに対して、神の方からキリストが血を流されることによって一方的に罪を清めていただくことができるという恵みに預かっているわけなんです。あなたは天国に行けますか？今日死んだら。もう完璧に行けますということのできる恵みがあるわけなんです。エペソの1章の7節で、このキリストにあって私たちはその血による贖い、背きの罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。単なる恵みではなくて豊かな恵みです。今日のこの富むものとなるためですという豊かな恵み、そしてその恵みの豊かさを、なんとエペソの1章の7節による、2章の7節によると、よいを限りなく示してくださると。すごくないですか？恵みが終わって天国に行ったらまた一生懸命頑張るっていうのはないんですよ。よいを限りなく示してくださる、そしてあなたはその恵みを知っています、こう言ってるんです。皆さん知ってるでしょうか？ですね。で、どのようにしてこのような恵みが与えられたのかといったら、イエス様がもうとことん捧げてくださったからなんですね。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられましたね。一切合財をもう売り払ってっていう感じでしょうね。富んでおられたのに貧しくなられたからなんですね。それで私たちに富を与え、ご自分の富を与え、私たちを豊かにしてくださった、ここに恵みがあるんです。で、先ほど少し言及しましたが、与えるということ、これが紐がついてない、この紐付きではないということがとっても大事なんですね。で、私たちが生きている世界では自分が何かをすることによって良くしてもらおうという思いが強くあるので、恵みというものを受け入れては基本的にないんですね。だからこれをね、知るということが、まあ、本当に貴重な体験になります。で、これを知っていけば知っていくほど自分が恵みにあって成長する、つまり紐付きなしで、見返りなしで人々に捧げていくことができるようになるんです。で、私は、まあ、自分の体験を思い出しますと、まあ、教会を通して恵みを少しずつ知っていきました。まずは自分は教会に行ったらやばいと思ってました。なぜかといったら、自分が入ったらこの教会を怪我してしまうと思ったんですね。こんな俗物がですね、入ってったらですね、もう本当にいろんなことをやって、ここにいる綺麗な人たちをですね、もう怪我してしまうのではないかというふうにこう思ったんですけども、まあ、蓋を開いたらみんな恵みによって救われてるんだなっていうのは後で分かってきたんですが、受け入れられたっていうことがですね、もう本当に、びっくりしました。そして、まあ、アメリカで、まあ、いろんな体験をしましたが、私が行った、まあ、神学校って呼んでいいのかな、スクールミニストリーですから牧会学校って訳せばいいんですけれども、 年に学費が400ドルです。信じられないでしょ。5万円ぐらいですね。5万円弱ですね。年ですよ。1年ありえないよね。まあ、今あの学校行ってるね、大学行ってる人たち、ありえないでしょ。先生方がみんなボランティアなんですよ。でね、もうなんかどっかよく分かんない外国から来たやつがよねと思ったんですけども、もう受け入れられてね。で、私英語あんまできないから、聴講、まずね、聴講でね、ちょっと前に英語も磨かなきゃいけないかなと思って、でいろいろ探したんですよ。だけどいいの見つからなくても、手っ取り早くも授業受けちゃおうかなと思って、で聴講できますかって聞いたら、いいよって一言でね、もうほとんど他の学生と同じように聴講してました。もちろんその間ゼロです、お金。そして受け入れてくれました。で、仲間と一緒に勉強してましたが、仲間がですね、もう9割ぐらいが元麻薬常習者、牢屋に行った人生の方がもっと長い人とか、離�婚歴4回5回、自分は罪深いなと思ったんですけど、クリスチャンになってからも罪深いなと思ったんですけど、なんかわけわかんなくなってきたんですね、そこにいると。でも謙虚なんですよ、みんな。もう地獄ようなところから這い上がってきたというよりも救われたという、その恵みがあるので、みんな同じところにいるんだ。そして救われたんだという喜びがあるんですよ。だ、そこに謙虚さがあって、あの愛があって、でその中で、まあ、育っていく。だから皆さんもこう恵みを受ける必要があるんですね。経験があるということが、見返りがないんですよ。で、自分が、あ、受け入れられてるんだ、こんな、もう本当自分はもうここで終わってもおかしくないのに、あ、今ここで立たせられてるんだということを知っていけばいくほど、自分も恵みによって人々に接していくことができるようになっていくわけなんです。で、これがあるから人の心は変えられます。で、知らないとですね、この恵みを経験しないと、自分では良いことをしているつもりでも必ず見返りを求めてます。まあ、さっきの非常に極端な話だと、その与えてるつもりで、結局何やってるか、奪ってるんです、人の命を。ジハードの場合はですね、必ず自己中心的になっています。で、相手に与えているつもりで、相手を縛っていくとか、全く無条件というか、見返りがないからこそ相手は自由にされるわけなんです。イエス様がそのようなお方 でそれに触れて、で自分もそれに応答していくことによって、他の人たちもイエス様に応答できるようになっていくわけなんです。イエス様は無尽蔵の富から、富まれた方だって書いてるでしょ、無尽蔵の富からご自分を捧げになったわけですけども、どれほど富んでいるかということも知る必要があります。で、それが先ほど講読文で読んだ箇所になるんですが、意味わかりました。50編でね、7節ちょっと7節から読みますよ。聞け、我が民を私は語ろう、イスラエルを私はあなたを戒める。何を戒めるかって言ったら、私は神、あなたの神である、あなたの生贄のことであなたを責めるのではないって言ってるんですよ。ほら、献金額足りなかったでしょってこう言ってるんじゃないんですよ、ね、で、この牛とかなんだかね、捧げてないからとかって言って責めてるんじゃないよと。全然違う、戒めてるのはそこじゃないと。だって全部俺のものだもんって言って、これほど神は富んでおられて、で、全て知ってる。もう本当に獣も野の獣も野に群がるものも全部私は知っていると。そのために戒めているのではなくて、感謝の生贄を捧げなさいって書いてあるんです。それ全て神から与えられたものだから感謝しなさいって書いてあるんですよ。それの戒めは必要です。っていうぐらい神には何か足りないかのように使えるとか捧げる必要は全くないんですね。だから取られてるっていうのはないんですよ。だから他の神々と呼ばれているものはお供え物をしないと罰が当たるわけでしょ。それないんですね。 でヘブル書1章の2節には、神は御子を万物の相続者と定め、御子によって世界を作られましたと。万物の相続者、全てイエス様が持っておられる、このぐらい富んでおられるんですが、貧しくなられたと。どのようなことかって言ったら、フィリピの2章の6節から8節、有名な言葉ですね。キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われましたという、この人として生きられることによって貧しさを味わわれ、人十字架における卑しさまでも味わってくださったということですね。イエス様の生涯は貧しい生涯であったことを思い起こす必要があります。よくやっぱ福音書を読ったらね、あの貧しいっていうのはよくわかります。まずお生まれになったところが、この、家畜の、なんだ、貝羽桶ですね。そう、貝羽桶ですね。だから家畜がいるところでお生まれになって、宿、自分たちが泊まれる宿がなかったというところなんですね。そしてナザレで育ってですね、そしてその前にですね、ごめんなさい、この幼子を捧げるためにヨセフとマリアが神殿に行ったわけですけれども、その捧げたものがですね、イエバとこの鳩だったっていうことが書いてあります。でこれはね、律法を読むとよくわかるんですが、この生贄の制度の中で牛、その次羊、そして鳩となって、これが経済的な余裕に従ってなんですよ。牛って高いんですね。いや、相当高いと思いますよ。でもそれが余裕がなければ、じゃあ羊でいいよと。で羊の余裕もなければ鳩なんですね。でヨセフとマリアは鳩を捧げたんです。つまり貧しい家庭だったんです。そしてイエス様が大人になられて宣教の働きをされていて、弟子たちに対してこう言われましたね。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありませんと。ものすごい金持ちの王族の人がですね、だったらなんかもうなんか新宿かどっか分かんないけど、シラトンホテルじゃないけどさ、そういうとこ泊まって当然じゃないですか。スイーツのね、一番いいところに。だけども枕するところもないって、その新宿のその駅のところにいるホームレスの人と同じようなぐらい、その隣り合わせのような感じの経済的な状況で、そしてペテロの家にいた時に、イエス様いらっしゃった時に、神殿税ですね、神殿にこの納税しなければいけない、徴収する人がやってきた時にね、イエス様面白いですよね、俺たちは別に払う必要ないんだけどねって、王子だからねってこう言って、けれどもつまずかせないように言ってペテロに、釣りをさせたんですね。で釣りをさせたら銀貨かな、コインが、それちょうどその額の銀貨1枚あるからと言ってですね、ガリラヤ湖で今でも同じ種類の魚を食べることができてですね、でみんなで食べるとどれか一つにはですねコインが入ってるんですね。まあ私の奥さんのところに入ってたんですけど前は。まあそれはちょっとよく置いといて、まあ、余裕のある方、イエス様すごい余裕のある方なんですけど、実際はお金なかったんですね。税金払うお金がなかったんです。でもイエス様はね、富んだ人の墓に葬られました。これはもう本当に有馬屋のヨセフが金持ちだったから、たまたまね、富んだ墓に葬られたわけですけれども、まあ、貧しいお方であったんですね。そしてね、貧しいだけではなくて癒しめられていくということも経験されて、イザヤ書の50章の6節に、打つ者に背中を任せ、ひげを抜く者に頬を任せ、侮辱されても唾をかけられても顔を隠さなかったと。そして53章の3節に、彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったと予言されているんですね。十字架、この今の受難週始まりましたけれども、イエス様がですね、十字架の道を歩まれるというのは単なる肉体の苦痛のみならないんですね。これとっても大事ですね。恥ずかしめを受けるっていうことも大きな、この要素、十字架というのは人を恥ずかしめるというところに尊厳を取っていくっていうところがあるんですね。 実はこの世界、古代ローマの世界もそうだし、そしてユダヤ人の世界もそうですけども、この西洋の人たちよりも私たちアジア人の方に近いものがあります。つまりメンツネス、尊厳です。武士道もそうだけども、もし、この自分の尊厳が保たれないんだったら死んだ方がマシだっていうのがあるわけなんです。でそういうものがあるから、このまず服を脱がして裸にするっていうのもそうだし、あと十字架というのがなんかこうすごいゴルゴダラを買っててとかにこう高いところにあってっていうのが思い浮かびますけれども、現実は違くてですね、聖墳墓教会っていうのがそのイエス様が十字架つけられたところだと言われてますけれども、そこに大通りが目の前にあるんです。だから、ご覧になるといい映画があって、この復活という映画がありますが、そっちは正確に描いてます。大通りのところで結構ね、すぐ見ることができるんですよ。だってヨハネの福音書を見るとこう会話できてるんですから、イエス様がこう言われてる、そしてヨハネに対して袖が私あなたの母ですって言って扶養してくれってお願いしてるんですよ。で会話ができるほど近いところに、それは何かって言ったら見せしめなんですね。みんなが見ることができるっていうのがあるわけです。そして海面にこう巣を浸した、あれですね、こう近づけたじゃないですか、こう棒に海面、ギリシャに行くとこのね、お土産でこの海面がたくさん売られてるんですけれども、でですね、トルコに行った時に私はもう愕然としました。トルコにそのローマの遺跡たくさんあるんですが、エペソの遺跡に行った時に公衆トイレの、この遺跡があるんですね。ちゃんと残って、いろんなところに残ってるんですが、すごいしっかり残ってるのがある。そこってですね、男たちのですね、いわゆるですね、情報交換の場所だったんです。今ほらインターネットあるからいいけどね、 SNS あるから、けれどもそういうところでこう何が起こったかっていうのを話してゆっくりと過ごすんですよ。でこの壁もないわけね。でもこうなんかお風呂に入ってるようなイメージだよね。だからちょっとあっちのトイレって、あの時のトイレってさ、だからあんまり気にしない。で驚愕だったのは何かっつったら、ごめんなさいね、汚い話で、お尻拭きなんです。海面棒につけて、だからこういうふうにイエス様に伸ばされた時はちょうどなんていうんですか、スポンスポンストイレのこう流れ良くなるために、あるじゃないですか、この便器洗うやつ、あれでいいですよ。これを突きつけられてる感じなんですよ。でちょっとたくさん面白い話をしてしまったんですけども、これ現実の問題で、イエス様は恥ずかしめを受けられたわけなんですよ。プライドを完全に取り除かれたわけなんです。それほど貧しくなられました。すいませんね、原稿が1枚足りないです。なんでかな、今ハプニング起こってます。ちょっと今慌てないで、ちょっと今冷静になってちょっと見てみますね。あ、はい、大丈夫でした。はい、でイエス様がなぜこのような形で貧しくなられたか、恥ずかしみを受けられたかといったら、私たち罪を犯している者たちを受け入れるためなわけなんですね。やはり先ほど話した犯罪人ですね、十字架につけられた犯罪人の横、犯罪人がイエス様御国に行かれた時には覚えていてくださいと言われて、でそれに応答する者たちが恵みを受ける、神を礼拝することができる、そのようにしてイエス様は、全てをお捧げになったわけなんです。神は実にその一人子をお与えになった、与えたほどにですね、世を愛され、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、このようにして富んでおられたのに貧しくなられたのは恵みのためであり、私たちが救われるため、永遠の命を持つためなわけです。 で富むものとなるためだというこの富むものっていうのはじゃあ具体的にねどういうことかということを考えてみましょう。でこれが下手をするとね金持ちになれるようになるためだってねこう読み間違うかもしれません。これはまあ異端ですね。イエス様を信じたら金持ちになれますよっていうのは異端ですね。いや実際にそういう教えがあるんです。偽りの教えがあります。だってさっきマケドニアの人たちが極度の貧しさの中からそして溢れ出る富となったのですって書いてあるんですよ。このパウロがそう言ってます。貧しい人たちが富となったっていうこの恵み、これは霊的な恵みで天からの恵みなんですね。この富なんですね。エペソの一章の3節で神はキリストにあって天上にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいましたとあるわけなんです。天にある祝福って書いてます。天にあるんです。地から来る祝福ではなく、ペテロも第一の手紙で朽ちることも汚されることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これらはあなた方のために天に蓄えられているのですと。そしてイエス様も自分のために天に宝を蓄えなさいと言っているわけですね。地上で与えられている富も天から来ているものでなければ全く虚しいものなわけなんですね。そしてかつ霊的祝福とあります。霊的な祝福なんですね。目に見えない祝福なんですね。この御霊による祝福です。だから困難の中にあってもそれでもキリストにある喜びがある平安があるそういったところの祝福なんですね。でこのような天からの祝福と霊的な祝福によって私たちは日々の必要が満たされていくわけなんです。フィリピの4章の19節でまた私の神はキリストイエスの栄光のうちにあるご自分の豊かさに従ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいますと。先ほど話したようにイエス様が余裕をかましてましたね。神殿税で徴収に来た人たちに金なかったんですよ。でも余裕なんですね。王は払う必要ないよねってどういう意味か分かります？これ神殿税なんですね。神殿というのは神の宮なんですね。あなたたち神の子供ですよって言ってるんです。王子ですよと。で税金を徴収するときに王家の人たちは払う必要ないんですね。払う必要ないよ何言ってんのって。余裕があるんですね。でそこから必要が満たされると。で本当に釣りしたらコインがあったじゃない。こういうふうに必要が与えられるんだということでイエス様はこのような何て言うかな、何て言ったらいいかな、こう、金持ち感って言ったらいいかな。例えば空の鳥を見なさいとこうイエス様言われました。空の鳥は種まきもせずに刈り入れもせずに蔵に納めることもないのに天の父は養っていて、あなた方はその鳥よりも価値があるではないかと。で着るものについても野の花を見たら栄華を極めたソロモンよりももっと美しく着飾っていますよと。で花でさえ野の草でさえそれほど着飾られているのにましてやあなた方は良くしてくださるでしょうと、このように神がイエス様がおっしゃられて、そこから私たちの必要が満たされるんだということなんですね。で地上での富を求めるとこれが惑わしになって金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですと第一テモテの6章の10節にあって、そしてヤコブの5章では金持ちたちをよく聞きなさい、迫り来る自分たちの不幸を持って泣き叫びなさい、あなた方の富は腐り、あなた方の衣は虫に食われ、あなた方の金銀は錆びています。このようにですね、この地上の富を愛していく中で、来る悲惨ということを食い尽くされてしまうよということが話されて、いるわけなんです。で、今コリント第2ですけれども、この後ガラテヤ書があって、その後にエペソ書ですね。 でこのエペソというのは非常に富んでいる町でありました。その中で先ほど読んだようにキリスト者に対して天上にある霊的祝福というものを話してくれたんですね。あなた方は富んでいるんだよ。なぜかといったらキリストが貧しくなってくださったからなんですよということをここでパウロは教えているわけなんですね。この恵みがあります。皆さんも恵みを受けていますか？受けたら富むものとなっています。見返りなしのこの無尽蔵の富から来る恵みですから、見返りなしの捧げ物も捧げることができるんだということですね。捧げていく喜び、捧げることそのものが恵みなんだとこう言ってるんですね。これは午後でねじっくり学んでいきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当に私たちにイエス様を与えてくださったという恵みを ありがとうございます。主よ、本当に何度何度も思い返してもイエス様がしてくださったことがいかに優れたことなのかということを覚えます。主よ、そして、私たちがそのこの方に満たされて本当に経験して、そして捧げていく恵みを知っていくことができるようにどうぞ導いてください、助けてください、お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。